東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。
この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部孝之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
前回に引き続きゲストは渡辺純平さんをお迎えしています。
次に参加したのが、グラウンド。
グラウンド、はい、そうです。
募集をしていたの、高松さん。
募集を、そうですね、一度高松さんと世田谷ものづくり学校のトークショーを一緒にやることがあって、で当時高松さんは宇宙で CM 撮っちゃったりとか、パブリックビューイングをやったりとか、うん、ものすごい広告をはるかに超越したこといっぱいやってた人だから、すごい興味があって、うん、で僕もその機会を楽しみにしてたんですけど、うん、高松さんもちょうどグラウンド立ち上げたばっかりで、まだ、うん、高松さん と、AD の野尻さんとしかいなくて、うん、で、やがてこう人を増やしていくという話もしていて、うん、まあ、そういう時に渡辺君みたいな人がいたらいいなみたいなことを言ってたんですね、
うん、
で、割と僕はそれが強く印象に残っていたので、
うん、
でそのトークショー終わってほどなくして、うん、広告費用に高松さんが求人を出してたんですよね、
うん、
でそこに書かれていたのがすごくね、なんかこれ俺じゃないかっていうな、
うん、
いうような人を求めていたので、うん、電話をしてみたんですよね、高松さんに、
うん、
そしたらなんか今から会えないかって言われて、うん、で、すぐに会いにんですよ、
うん、
そしたらもうなんか君の席はここだよみたいな、新オフィスのなんか図面とか見せてもらって、
うんうん、
多分こういう風に女の人を口説くんだろうなと思いながらそれを見てるうちに、ものづくり学校という場所もね、博報堂のこう寒々しいオフィスとは全然違ってものすごい刺激的だったので、うん、ここはいいなと思って、うん、で当時はちょっとそういう広告を超えた仕組みみたいなことにすごく興味があった時期だったんで、
うん、
俺が乗る波はこれかもしれないみたいなと思って、
うん、
で辞めたんですよね、
うん、
でグラウンドに移ったんです
よ、うん、グラウンドでも何年？
グラウンド半年ちょっとですね。
あれ？
でそれはね、やっぱりその出てみて分かったんですけど、うん、コピーライター僕ね、やっぱコピーライターだなって出てみて思ったんですよ、
うん、
すごく仕組みを考える高松さんもすごいなと思いながらいつも見てたんだけど、
うん、
やっぱりその言葉をちゃんと書きたいなって思った時に、
うん、
自分のその書いた言葉を形にしてくれるその AD とか、
うん、
スタッフっていっぱいいた方がやっぱいいんだなと思ったんですよ、
うん、
もちろんその、グラウンドで形にしてくるのはすごい快感だったんだけど、もっともっとなんかいろんな人といろんな手口で広告を作りたいなっていうふうに思い始めて、
うん、
で半年でちょっと高松さんこの関係を続けたままフリーになってもいいだろうなっていう話をして、
うん、
で高松さんもそこは理解してくれて、
うん、
でフリーになったんですけどね、
うん、
でもうそのグラウンド半年間は自分にはすごい意味があって、
うん、
まあ今でもグラウンドと仕事をやったりもするし、
うん、
そこで出会ったそのまあグランドは電通系ですね、
うん、
で全く逆の島に移ったわけだから、うん、その時に出会ったね電通の CD とか AD とか、
うん、
営業の人とかとは今でもガンガン仕事してるので、
うん、
それがあったから割とこうフリーになっても順調にスタートが切れたなと思いますね、
うん、でも話をずっと聞いてると、うん、最初の広告との出会いがすでにアドトレインだったり、仕組みが気になるからってグランドに入ったりっていう、
はい、
ところからすると、うんうん、いつそのコピーライターっていう風に言葉でいくんだっていう風な意識を持ったりなのかなっていうのが、
そうですね、やっぱり そもそもはそこが好きだったんだなっていうことにいつの間にかこう気づかされたっていうようなことっていうか、仕掛けを作るだけだとすごくフラストレーションが残ることに気づいたんですよ。やっぱりその中身の僕ボディーコピーとかすごい好きだし得意なんだけど、うん、細かいとこまで手を加えていく喜びみたいなことが自分をすごくこう高めてくれるんだなっていうのが分かって、うん、劇的に分かった瞬間ってあんまなくて、多分まあ千葉ロッテの仕事がね、やっぱコピーだけで勝負するから、うん、それが大きかったんだと思うんですけど、うん、まあ、やっぱコピーライターだなとかってある日突然思ったんですよね。で、純平社を立ち上げてからはもう中身を作る人っていうか、まずコピーライターですっていう言葉を生む仕事以外のことは基本的にしませんってことでした。
うん、そう、そもそも会社名が渡辺純平社
っていう、はい、そうなんです。それは本当はかっこいいカタカナのね、うん、なんとかライトニングかっこよくないですよね。なんだろうな、なんかすごい かっこよくしたかったんですけど、うん、全然 いっぱい考えたんだけど、あ、そんな考えなかったか、いくつか考えたんだけど、うん、全然ピンとこなくて、うん、それよりは渡辺純平ってまだ誰も知らないから、渡辺純平っていう名前をちゃんと残さないとダメだなと思ったんですよね、うん、あと、名前ですごい得することが多かったので、うん、みんな覚えてくれたりとか、うん、クライアントの人も下の名前で呼んでくれるみたいなことが、うん、初対面なのにみんな、なんか純平さんとか純平くんとか、うん、初対面なのに純平とかって呼び捨てされたりとかっていうのは、うん、結構なんかこれから自分でやっていくときにはいいなって思ったから、じゃあもう会社名は渡辺純平社でいいやって、
うん、
したんですよね。
初対面の方にも呼び捨てで呼ばれたりするんですか？
しますね、時々失礼じゃないかと思う
んですけどなんかこうやって聞いてるとなんかなあんまりね、その初対面の方を、うん、名前で呼び捨ててないですけど、
うん、なんかおじさんとかね、うん、経営者の人とか結構、
あ、なんかそうさせる何かでも
なんでしょうね、敷居が低いんじゃないか多分僕でもどっちかというと人見知りな方では。
え、本当ですか？
いや、そうなんです。だから、はい、あんまりこう賑やかな場とかも得意じゃなくて、まあ、TCC のパーティーとかもよっぽどのことじゃないと行かないんですけど、そうなんですよ。
なんか全然そんな、なんか私が言うのもあれですけど、電話で話した感じ、
あんまりできれば一人でいた方が気が楽な方ではあるんですけど
本当ですか？
フリー向いてると思いますよ。フリーってやっぱりね、なんか一人いる時間すごい長いですから、
一
人ぼっちが好きっていうことじゃないとしんどい時多いですよね。簡単にご飯を食べに行くのも一人が多いし、はい、独立してしまうと、はい、あとは仕事の愚痴とかも軽はずみに言えなくなったりもしますからね、
うん、あ、そうですよね、
自分でこう解決できる人かどうかっていうのはすごく大事な気がしますけどね。
今でこそ、今純平くんいくつ？
35になりました。
35だと周りにちらほらフリーの人いる。でも
いますよ、結構います。
でも5年前だっけ、うん、もうフリーとしては異例に若かったもんね。
若かったですね。あ、そうですね。コピーライターはまだでも少ないですけどね。一番年が近くて、岡金さんとかだと思うんですけど、まあ。独立に至った経緯はさっきお話しした通りなんだけど、うん、まあでも1年にこう2回会社を辞めたわけなんですよ、2006年、
うん、
でその後どっかにこう属するみたいなのもちょっと違うなとかと思って、で今でもフリーでやってくのがしんどくなったら電通受けようって思ってますそんなにこうフリーで一生食っていくみたいなつもりもないというか、今のままずっと行けたらもちろん理想ですけど、はい、まあ、ダメだったらどこか会社に入れてもらうというか、まあすごいいい話ですけどね、ここにまた入るみたいなこともあるのかなとは思うんですけど、
でもこれ言ったらさ、来るんじゃないの、引き抜きに電通、
う
ん、いや、
そうですよねもし、
まあ、絶対入んないとは思うけど
こちらに来てくださいみたいなの
があると嬉しいですけどね、そういうお話があるうちにそういう選んでもいいかもしれないけど、今はでも頑張ってその純平社を維持していくことが、うん、ね、 当然のことながら目標ですけど、
今回は転職された、転職といっても、まあ、会社を変わられたっていう感じですが、
ね、
時の、はい、話でしたが、
うん、あの辞めてみて新しいことにチャレンジしてみて、改めて自分がしたかったことは元の道だったんだって気づくっていう、ね、なんか深い話だったなと思いますね。
そうですよね。そういうプロセスがないと、あの、まあ、ずっとその場にいるっていうあのメリットとか、あの得るものってあると思うんですが、変わってみて初めて気づくことってやっぱりあるんだなと、なんだか実感しました。
矢沢さんはいつもいい話しますね
ありがとうございます。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。